龍大
ラジオタックル。
さあというわけで始まりました龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。さて本日のパーソナリティを紹介します。
コミュニティマネジメント学科3回生の別府海里と、
同じく3回生の石田七海と、
同じく2回生の山内桃香と、
そして司会進行は2回の伊藤直樹です。
よろしくお願いします。
では本日も頑張っていきましょう、龍大ラジオタックル。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りします。さあ始まりました。もう梅雨で雨が降ってきてますね、
湿気がすごいんでね。
そうですね、
髪の毛が
ボサボサになるし、嫌、だなっていう。
そうですね、洗濯物も乾きづらくなってきました。
生臭い感じになって、
学校にも行きたくないし、
そこはちょっと頑張っていきましょう。皆さん最近の楽しみって何かありますか？
別府はですね、プロ野球をずっと観戦してます。
いいですね、なかなか渋い
渋いのかな。
石田さんは？
石田は特になんかもう毎日適当に過ごしてるんで、あんまり楽しいことはないですね。
山内さんどうですか？
最近映画見ることにハマってます。
おー、映画。映画ってどんな映画見てらっしゃるんですか？
でも最近一番最近見たのはキングコングで、
キングコング
次見たいなって思ってるのがターミネーターです。
あー、ターミネーターか。
ターミネーター、
あんなね世界になったら怖いよね。
そうですね、
怖いですよね。
ターミネーターってどういう感じの話ですかね、大体。
AI が人間、
戦うっていうか、支配されそうになるみたいな感じ、
なるほど、
うん、
そうですね。最近ちょっと AI はちょっと進化してきて、
うん、
こう怖い、怖くなってきましたよね、もうここまで来ると、は
い、なんか最近はフィルターバブルっていうの聞いたことあって、はい、フィルターバブルっていうのはインターネットの検索サイトが提供するアルゴリズムっていうのがあって、それが各ユーザーが見たくない情報をフィルターで遮断しちゃうから、自分が泡の中に包まれたように自分の見たい情報しか見えなくなるらしくて、検索とかしても自分のと他の人が違う検索が出てくるらしいんですよ。
あ、確かに。なんかそういうのありますよね、
自分のお気に入りの検索履歴みたいな、
上からどんどんおすすめっていうのがね、多分探られてるんですよね。
特になんかネットショッピングとかしてるとそういうのが多いですよね、
したら怖いですよね。なんか携帯なんか全部探られてる感じするし、
けどまだ感情持ってないだけマシじゃないですか、
それこそターミネーター、
ターミネーターみたいに感
じ。でも感情持つってどういう風になっていくんですかね、感情持ったら。ほんまにそれこそターミネーターやったらなんか襲われるみたいな感じですけど、僕らの今の世界でなんか全然想像できないじゃないですか。
でも感情持ったらやっぱり支配するっていうね、意欲が生まれて
マウント取ってくるわけですか。
したら人間がね AI に負けちゃうかもしれないですよ ね、
けどありえますよ普通に、だってもう何もかも AI
任せ、確かに。もう
仕事とかも全部、
そうですね、確かに。
か AI になんか人間様のためにやってるぞみたいな感情って持たすことできないんですかね。
あ、逆に奴隷みたいな AI を、それになったらめっちゃいいけど、
それ大前提でこう学習していくみたいなのと確かにありがたいですけどね、
でもその気持ちがなかったら本当に最悪じゃないですか。
最悪ですね、それこそ仕事、まあ便利に活用できる間はいいですけど、ね、乗っ取られて奪われていってってあって ね、
これから私たち3回生 は就活ですけど、どうなるんかなっていう、仕事も選んでいかなきゃみたいな感じですよね。
この先残る仕事を選ばないと困りますよね、
何が残っていきそうやと思いますか？
でも人と人の仕事は絶対残ると思います。
そうですね、会話が必要というか、コミュニケーション、 その心のやり取り大事ですよね、
うん、で AI はその感情ないから、
うんうん、
確かに
唯一感情を持ってる人間ができる仕事
それって何ですかね。
でも教師はいなくなりますよね、
う
ん、
もう教師か
映像で大体
あ教えるみたいな。
そうですね、うん、
でも学校ってね勉強だけを学ぶっていうか人との関わりも学ばなきゃいけないから、うん、先生とも ね、そういうの学びたいから、うん、そういうの取られたら嫌だなって思いますけどね。
でも取られますね。
うん、
そんな行く気なくしますよね。それこそもう梅雨も重なってそう
な確かに家でいいじゃんってなっちゃいますよね、
うん、でも理系は残るんじゃないですか。
あだから AI を管理する側として、
うんうん、作る側
それいいですね、うん、なんか僕ら今文系ですけど
全然文系だけど大丈夫かなっていう不安が
心配ですね。
でも AI が AI を作るようになったら
終わりですね。
そしたらもう何の仕事も残らないっていうかそれこそもう本当に支配されてますね、
うん、でもなんか他、コミュニケーションだけで成り立ってる仕事とかってないですかね。
お医者さんとかいなくなるんですか。
お医者さんはでもいなくなりそうですよね、うん、
けどめっちゃ怖くないですか。
怖いです。それは
もう機械になんか治療されるとかありえないんですけど、
う
ん、
失敗しそうな
でも人間でも失敗するから機械の方が逆に精密かもしれないし、それこそ今だったら車とかもね自動運転っていうのが、
あそうです ね、うん、出てきて
ね。それが本当に正確なら、ね、めちゃめちゃありがたいけど、う
ん、でもなんか、ね、
事故とか
あるじゃないですか。あの電車もこの間なんか自動運転で事故してたじゃないですか、うん、
責任がどっちにそのどこに行くかっていうのがなかなか気になりますけど、ね、
結局機械はね故障とかがあるから、うん、そんな精密にはね完全には、
う
ん、
そうですよねやっぱり、
うん、
視覚聴覚記憶計算を使う仕事に関しては仕事を奪われるらしいんですけど、
はい、
確かに
じゃあもうコンビニとかもなくなりますかね。
絶対なくなる、ね、絶対なくなる。
一番
真っ先になくなるからだってもう今レジとかもセルフじゃないですか、う
ん、あそっか。
僕がやってる、あ伊藤がやってるバイトもちょっとスーパーなんですけどもうセミセルフってなって通すのだけは僕その伊藤がやるんですけど、うん、もう会計は全部機械に任せてやってもらうみたいな感じですね。
じゃあ山内がやってるコンビニのバイトはそろそろ解雇ですか。
そろそろ終わりですね。
解雇ですね。
そしたら石田がやってる喋る仕事はちょっと残るかなと思うんですけど
生き残りは、
ね、私が生き残るかなって
最後まで生き残るんじゃないですか。
そうかもしれない。
お勝ち組、
勝ち組ですかね。私は
サービス業残るでしょ
いいですねそう考えたら。
サービス業は残るんかな。
じゃあなかなか顔が大事になってくる、うん、コミュニケーション能力が大事になってくる感じですよね、
う
ん、
バスガイドさんとか
もあか、ね、
でもなんかそこはほんまに、
でもそこは機械でもできそうじゃないですか、
うん、
暗記させて、
うん、そうですよね。ここはどこどこです、うん、その場所になったら言うみたいな、
うん、
確かに、
うん、でもそうなったら本当にやばいです人間。
やばいですね。ちょっとコミュ障の僕はどうすればいいか分かんない
いや
でも AI は人間性が苦手って聞いたことあります。
うんうんうん、やっぱり今はねまだなんだかんだ感情を持ってないから。
そうですよ ね
心と心で通じ合う仕事っていうのはこれからまだまだ残るんじゃないかなって思いますけどね、
はい、
でも AI に救われてる人もいますよ。
そうですよね、うん、まあ、それは
癒しの
そのために
怖いだけじゃない。
うん、
助けられることもあるって考えたらバランスですねやっぱり。
うまいこと使っていかないとダメって難しいですよね、でもそう考えてもどうすればいいか分かんなくて、
なんか人を助けるだけの AI だったらいいと思うんですけど、うん、
とりあえずだから感情を持たせなかったら人間には勝てないから、うんうん、感情っていうのがね怖いから感情だよね。
でも仕事も取らないでほしい。
確かに、うん、石田と別府はね本当にこれから就活がって感じだから
ちょっとほんまに頑張ってください。
ただただ怯える
もう親にも言われてますもん、もうなんか仕事選んでくださいみたいな、
その先を見据えて、
先を見据えて、
なんか残る仕事にせんとみたいな、
うん、
でも手に職ついてる人は残りますか。
技術職、
うん、美容師とか、
ね、確かに、まあ、あの作業はまだまだね、
機械でも あの頭の形を認識して着るみたいな。
そこまでやる気になれるか。
めっちゃパッツンとかにされそう。
ネイリストはなくなるみたいですけどね、うん、もう今は機械でっていう、うん、でも現段階では多分機械よりね人間の手の 方がやっぱりアートとかも上手にできてるなって私は思うんで、
苦情言えないですよね、そうなったら。
確かに
困ったもんですね、それはもう、うん、ほんまに。いやでもそう考えたらこのコミュニティマネジメント学科ってこうコミュニケーションで成り立ってる感じあるんで、うん、そこを考えたらいい学科に入ったんじゃないかなって、うん、人とね喋ってて、
今もねこういうラジオの喋るっていうのはやっぱ AI にはまだまだできないですよね、ことだと思うし、う
ん
う
ん、片言じゃないですか、うん、AI は。
確かに何が今日楽しかったとかねまだ言えないし
楽しかったですか
全然心が持ってないみたいない
やそれだけはやっぱり僕ら任せてもらって、うん、しっかりやっていきたいですよね、
そうですね、しっかり学びたいですね、
うん、
もう AI に負けないように生きていかないと
そしたらねちゃんと学校頑張んなきゃいけないですね、梅雨も。
いやそれは本当にちゃう
しっかりいきましょう、
頑張ろう
そうですね。いやでもこんな感じでラジオしっかりやれてるんでいいんじゃないですか、この大学生活うまくいってるんじゃないですかね僕らも。
まあね、大学頑張りましょうっていうちょっと
コミュニケーションもしっかり学んで行こうみたいな。
そうですね、
結局そこ部屋に負けないようにコミュニケーションをこの大学で学ぼう
では前半はこれで終了です。皆さんどうでしたか。
本当に AI には負けたくないんで勝負じゃないですけど、うん、でもなんかまあ癒しは癒しの AI みたいな、でもその他は人間で、うん、もうこれ以上はなんかあんまり発展してほしくないなって思います、
う
ん、
確かにそうですね。
まあ石田もねさっきも言ってたように AI に負けないようにこうやってラジオとかを頑張っていきたいなって改めて思いました。
山内はまあ AI に任せたら楽なことは確かに多いけど、なんか AI ばっかの世界やったらなんか寂しいかなみたいな、
うん、
人のぬくもりが
欲しいですね、
大事な世の中になっていくのかなって思いました。
意図的にはまあ AI に任せて楽したいっていう気持ちが一番もうそれしかないですね、
うん、その気持ちも、
はい、では後半の放送も楽しんでくださいね。ではラジオドラマ希望の星です、どうぞ。
へえ、綺麗なところじゃん、こんなに花も咲いてる。天国ってこういうところなのかな。海も綺麗、空も綺麗。
そうですよね、そうですよね、夜になると星が綺麗なんですよ。
星も見えるのか、いいねそういうの。都会の喧騒とは正反対でさ、そういうのが良かったんだよ。空気も美味しい。
いや、あくまで VR なので空気は会議室のものと変わりません。
いいの、うっさいな。お、第一村人発見。
あ、
おーい、すみません。あの、ここいいところですね。ここに住んでるんですか。あの、おーい、聞こえてますか。あなたしかいないんだけど、あなたに話しかけてんだけど。もういい。日本の田舎とかっていい人が住んでるって言うけどさ、ここはそんなことないのかもね。
ここの人たちは基本的に会話ができないんで、意思表示は文字でします。
え、
ほら、ここにいる村人たちを全員よく見てください。全員小さな箱を見てるでしょ。私にはそれがなんだか分かりませんけど、みんなそれを見てるんです。
あれはスマホ？何この星。
名前の通り沈黙の星です。意思表示は文字と絵文字。ここにいる人たちが見てる世界は全て画面越しです。この美しい星も花も鳥も全て画面越しでしか見えていません。そういうところなのです。
悲しいねそれ。
悲しいですよね。でもそういう人っていっぱいいるんでしょう。そう聞きました。
確かに自分の意見をネットでしか吐けない人はいっぱいいるけど、ここまでひどくはないかな。
そうなんですね。
いた。
危ないな、スマホばっか見てんじゃないよバカ。
は？バカは言い過ぎでしょ。
え、何お前話せんの？
話せるよ、人間だよ。なになになに、
だってこの星みんなスマホばっかりなんだもん、面白くないもん。
確かに
大人になったらああなっちゃうのかな。美しい鳥を見ても星を見ても花を見ても美しいって言えなくなるのかな。いいねの数が人の価値になっちゃうのかな。フォロワーが多ければ幸せなのかな。僕嫌だよ、この目で見て感じて息を吸って吐いて幸せになりたいのよ。君は違うよね、一緒に見に行こうよ。僕綺麗な場所知ってる、綺麗な花も知ってる。画面越しじゃなくてこの目で見ようよ。
そろそろお時間です。
行っちゃうの？
行かなきゃ。
ありがとう、一緒に見てくれる人がいるってどんないいねよりも素敵だよ。
そうだね、私も美しいものはこの目で見ようと思う、画面越しじゃなくてね。
じゃあね。
それじゃ。
どうでしたか？
なんか今まで忘れてたものを思い出したよ。
そうですか。
次はどこ行くの？
次は複製の星。
次回連れて行かれたのは複製の星、私は何と出会うの？
前半に引き続き後半を始めます。後半は前半とメンバーを変えてお送りします。後半のパーソナリティを紹介します。
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科3回の森野です。
同じく3回生の今堀です。
同じく2回生の横山です。
司会進行は3回生の武藤でお送りします。
よろしくお願いします。
前半では AI は怖いっていう話だったんですけど、皆さんなんか最近怖いものって何かありますか？まあ、ついでに武藤はですね、あと貯金が結構好きなんですけど、その貯金残高がどんどん減っていくのが自分で使ってるんですよ、自分で使ってるんですけど、やっぱちょっと怖いなって思います。
リアルですね。
知らない、知らない間に使ってしまうので
。そうですね、お小遣い帳つけ始めました。
でモリーノはですね、怖いのはお化けとか幽霊で、特にホラー映画で、あの暗闇から急に顔だけパッて出てくるのあるじゃないですか。
あ
れが一番怖いです。
ホラー映画、はい、おすすめのホラー映画なんかありますか？
呪怨です。
へ
え。皆さん見てみてください。
呪怨も暗闇から出てくる系？
あ、出てきます、出てきます。
イットとかも暗闇から出てきますよ。
イットすごい見に来ましたけど、めちゃくちゃ怖かった。
怖いですよね。
びっくりさせる系がすごい心臓に来ました。
今堀はですね、まあ、ゴキブリと あと夜の住宅街を歩くのがすごい怖くて、いつも戦闘態勢で歩く。
大事ですよね。
大事、ほんまに。
横山さんは？
横山はですね、最近、まあ、現実的なことになっちゃうんですけど、交通事故とかが多いじゃないですか。すごくそれが怖いなと思ってて、
すごいニュースとかもいっぱいありますよね。はい、そうです。
高齢者の事故とかがすごく話題に挙げられていて、僕もちょっと身近に起こってて引かれないかなとかちょっと思ってたりしちゃうんですけど、すごく怖いです。
最近交通事故ってすっごい多いと思うんですけど、特に高齢者による事故がテレビとかで結構報道されてる、されてますよね。
確かに。
でもそれって実際はどうなのかなっていうのがあるので、ここで皆さんに問題です。
はい。
デレン。
デレン。
今から各世代の事故発生件数を言っていきます。
はい、
16歳から19歳が1500件、20歳から29歳が750件、まあ、ちょっと多めになるんですけど、30歳から69歳が2250件ですね。では問題です。結構今話題になっている高齢者ドライバー、70歳以上の事故発生件数ってどれぐらいだと思いますか？1年間です。
でも今最近だとニュースですごい70歳以上が多いじゃないですか、だからもうな2000、いや3000、5000とかぐらいです
かね。絶対一番多いのかなって、
もうなんならもう万言っててもおかしくないんじゃないかなとは思うんですけど。
では正解を発表します。
はい、
1年間で1750件。
あ、意外と
少ない
そう、なんか
思ってたよりも
思ってたよりもですよね。さっき言ったように例えば16歳から29歳までの2年間で20年間ですね、失礼しました、20年間で2250件で、30歳から69歳までの40年間で2250件に比べて70歳以上の1750件ってそんなに
少ないですよね。
実は割合的にはそんな多くないんですよ。
そうですね、
若者の方が
そうなんです、
事故を起こしてる数の方が多いですよね、うん、
では第2問です。高齢者の割合自体はそんなに多くないのに、なんでここまで高齢者の事故がいっぱい取り上げられてると思いますか。
若い人だったら、うんうん、そのもし引いてしまって相手の方が亡くなったりしても、うん、その生きて罪を償うとかできるじゃないですか、うんうん、でも高齢者の方だとその刑務所の中で亡くなったりとかで、
うんうん、
遺族の方のなんていうんですか、悲しみとか怒りの生き場がみたいな、うん、気持ち的なもので取り上げられやすいんじゃないですか、
う
ん、
やっぱり若い人だとこれから先の人生っていうか長いじゃないですか、うん、それよりかは なんていうんですかね、うん、その さっきも森野さんが言ってくれたように、うん、その裁判中とかその刑務所内で亡くなったりする人の方が多いからやっぱり報道しちゃうのかなと思います、
うん、横山さんはどうですか。
やっぱり一回そのあったじゃないですか、池袋のなんか、
はいはい、ありましたね最近。
そうですね、その人の高齢者で事故を挙げられてから、うん、すごい話題性とかが結構上がったじゃないですか、うんうん、そこからそのメディアとかのがその高齢者の事故を報道したらすごいそのまた話題性が取れるんじゃないかみたいな感じで、
報道のしやすさみたいな、
でその見てくれる人が増えるのであれば、うんうん、まあ、若者よりかは高齢者を報道していった方が視聴率も上がるんじゃないかみたいな、そういうことに絡んでるのかなとは思ったりします。
意外と皆さんの言ってることプラス意外と単純な理由があって、事故件数はそこまで多くないんですけど、死亡事故件数になると80歳以上がズバ抜けて多いんですね。なんかこうアルフレッド・ハームズワースっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が犬が人間を噛んでもニュースにならないけど人が犬を噛んだらニュースになるみたいなことを言ってらっしゃるんですね。そんな感じでこう高齢者の事故っていうのはこう報道のしやすさからやっぱり報道が多くなってるっていう感じらしいですね。
なるほど、
なるほど。
でこう高齢者の事故って結構大きな問題だと思うんですけど、じゃあ死亡事故ってどうやったら減らせると思います。結構大きな問題でなんか私たちが言って答えてるようなことじゃないんですけど、まあ学生目線でなんかありますか。
高齢者とか人が運転するから事故が起こるんですよ、
はい、あ、なるほど。
だから AI、
あ、前半に書いてたみたいに、
なるほど。
で AI 社なんですけど、例えば AI 社って事故起こる率がゼロじゃないと思うんですね。どっかで絶対に事故があった時に誰が責任を取るのかなって問題にまたなってくると思いません？
そうですね。
他に何かありますか？
僕はもうズバリ、はい、もうその一人一人の気持ちだと思うんです。僕は
なるほど。
まあやっぱりその気持ちでもまあその口だけではダメで、やっぱりその意思というかまあなんていうんですかね、高齢者が免許返納とかの時にその自分は自信があるから、車に自信があるから、運転に自信があるからその返さないみたいなことを言ってはる人いるんですけど、まあ、口だけでもなくて、まあ、行動に表すみたいな、まあ、それも含めの気持ち、まあ、若者もそうですけどとりあえず気持ち、ガッツが大事だなと僕は思うんです。
なるほど。
でも80代の人って運転に対する自信がすごいっていう系統が出てるんですよ、
はい、
なのに死亡事故率が一番高い。やっぱり気持ちじゃ解決できないところの方が多いんじゃないかなと。
すいません。
今堀さんは何かありますか。
私はやっぱりどれだけ気をつけたり AI に頼ったりガッツで言っても防げないと思うんですね。はい、はい、だからもう 免許はもう早めに返納した方がいいんじゃないかって思います。
根本的から、
はい、もう運転しない、
はい、最近って免許返納の話かなり聞くんですけど、免許返納ってかなり問題点が多いと、で若者目線なんですけど思うんですね。例えば免許ってどこで返せるとかって知ってますか？
知らないですよね。
なんか考えたこともなかった。
結構テレビとかで取り上げられてることとかあんまりないと思うんですね。また滋賀とかだったら、まあ、警察署とか免許センターで返すことはできるんですけど、例えば滋賀県の場合、これすごいなんて言いますか、地元トークみたいな感じになるんですけど、琵琶湖線側にすごい集まってるんですね。ってことは免許を返したら車に乗れなくなる。で湖西線側の人はじゃあどうやって返しに行くんだみたいな、
ね、返しに行く足が
そうなんですということです、ね、なくなってしまうので、結構そこでも課題がかなりまだ残ってるっていうすごい印象がありますね。なんかもっと免許返納について宣伝とかを CM とかテレビとか、まあ、こういうラジオとかでやっていく必要があると思うんですけど、ここで皆さん免許返納したら特典があるってご存知ですか？
特典ですか？
そうなんです。
そんなのあるんですか？
実はあるんです。免許を返すことによって、例えば大阪だったら飲食店で50円引きのクーポン 10% 割引とかポイント2倍になったりするんですけど、これって本当に必要なんですかね？
ちょっと微妙ですよね。今パッと聞いた感じだと
飲食店とかよりあれですよね、その足がなくなるから公共交通機関の割引とかの方がどちらかといえばありがたいですよね。
じゃあもし皆さんが高齢者と呼ばれる年齢になった時に免許を返そうかなって思えるような特典って何かありますか？
森野はやっぱりそのさっき言ったみたいに公共交通機関の割引が効いてほしいなは思います。
そうですね。あとその免許証ってその身分証明にもなるんで、はいはい、それってあれなんですかね。
一応今も身分証明書として同じように免許と使えるものは配ってはいますね。
でそれが欲しいです。
横山は、まあ、個人的な願望もあるんですけど、お食事券みたいなのがもらえたら結構いいかなと思います。なるほど。
じゃあ今の特典よりももっとレベルの高く、そうですね、割引率も高い食事券が欲しいということですね。
はい、そうです。
なるほど。じゃあ皆様のまあ、親の世代とかがもし高齢者になった時に、皆さんは免許返納お願いしますか？
お願いしますね。もう自分だけてか責任が取れないので、うん、返してほしいって伝えます。
まあ、あれですね、超高齢者社会の中で車関係のことって結構大きな問題になってるので、早急に対策を求めてほしいですね。
そうですね。
龍大ラジオタックル、そろそろ番組終了のお時間です。龍大ラジオタックルはツイッター、Gmail をやっています。ツイッターアカウントは @龍大ラジオ、 Gmail アドレスは龍大ラジオ@gmail.com です。番組の意見や質問などをお待ちしております。次回放送は7月19日です。来月もぜひお聞きください。今日の放送は石田、伊藤、別府、山内、今堀、武藤、森野、横山、ラジオドラマ出演、伊藤、森野、横山でお送りしました。では
さようなら。
この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りしました。